ひばりクラブの皆さん、また落語家の皆さん、こんにちは。今日はですね、休憩時間2回終わりまして、まあ選挙のことなんか書いたんですよ。民主主義とかね。ちょっと肩の凝る休憩時間だったんですが、今日からコレステロール、血圧と、健康についてちょっといろいろ考えてみまして、今日は食の安全で、まあ少しやってみたいと思います。私の食の安全というのはですね、何かこういうものを食べたらダメだとかいいんじゃなくて、もう少し基本的なところからですね、日本人というのはどういうものか、日本人に毒性がある、毒性がないっていうのは安全だ、安全じゃないってのは、ヨーロッパ人と少なくとも全然違うんですね。それのいい例が、やっぱり、お酒ですね。一番いい例がお酒です。これは経度。経度って言いますと聞き慣れないと思うんですけど、地球には緯度と経度がありまして、緯度っていうのが南北ですね。経度っていうのは東西です。で、どういうわけだかね、この食品に対する人間の反応っていうのは、経度によって違うんですね。緯度によってあまり違わないんですよ。で、これは本当に不思議でね、昔、船で航行する時の経度問題っていうのがあるんですけどね。これは経度は測定手段がなかったんで、よく難破することがあるっていう、そういうね、話なんですが、食品にもやっぱり経度問題ってあるんですね。それの典型的で分かりやすいのがお酒なんですよ。で、本当にね、お酒が飲めるか飲めないかっていうのは世界的に調べておりますね。まあ、具体的に何て言いますか、お酒に強い弱いを調べてるのもあるんですけど、一番学問的にはアルコール分解酵素、もしくはアルデヒド分解酵素、こういった酵素がですね、遺伝的にどのくらい持ってるかっていうことが、まあ一番よく分かるんですね。それから見ますと、本当に不思議なんですけどね。ヨーロッパあたりってのは緯度が、あ、経度がすごく0度に近いわけですね。っていうのは歴史的にイギリスが支配しておりましたから、イギリスのグリニッジ天文台を0度としてるもんですから、それからずっとただ人工的にこうな、ナンバーを振ったんですね。ですから日本だと100度を超えてるわけですけども、経度で、まあ0度に近いところっていうか、まあ1桁とかですね。つまりヨーロッパですね。そこはアルコール分解酵素を生まれつき持ってない人が0%いないんですよ。全員がアルコール飲めるんですね。ですから、例えばイタリアとかスペインなんか南の方に行きますと、シエスタっつったかな？昼食食べてから、ワインかなんか飲んじゃってですね。僕もその頃、ヨーロッパ行くとよく昼間にワイン飲ませられましたよ。ほ いで、日本人だとぐてんぱになっちゃうことあるんですね。酔っ払っちゃって。だけど彼らは平気でですね、1時間ぐらいちょっと昼寝しました。シエスタって昼寝のことだ。で、また仕事してますよ。それから夜がなんか遅いんですね。だけど結構睡眠時間も短くて、朝早く、夜の1時頃寝たと思ったらもう朝6時頃起きて活動したりしてるんですね。かなりヨーロッパ人とは日本人とタイプが違いますよ。だけど、ヨーロッパ人っていうのはもともとカスピ海のところから4000年、紀元前4000年から2000年にかけて、ね、来た民族ですから、もともとヨーロッパに住んでた民族ではないんですけどね。それから、その経度が同じような、南の方に緯度が違うと、今度はアフリカでになりますよ。黒人ですね。全く人種違うんですけど、黒人も、全員がアルコール分解酵素、アルデヒドって言うんですけど、それ持ってるんですよ。つまり今、すごい緯度が低いところは全部アルコール飲めるんですね。それからずっとこっちに来て、中東になって、中央アジアになって、中国になって、日本が一番東の外れですね。そうすると、日本では約半分がアルコール分解できないんですよ。生まれつきはですね。まあ、ただアルコール分解酵素ってのはどうも、年によって少しずつ慣れによって出てくるみたいで、まあ人生終わるときには大体アルコールが飲めないっていう人が30%か、もう少し少ないかぐらいになるんですね。まあ飲める人だって、うんと飲める人と、ちょっとだけ飲めるっていう人いますからね。まあ少なくとも2、30%が飲めないままこの世を去るっていうことになるんですね。ですから、ヨーロッパ、アフリカの人たちと、ヨーロッパって白人でしょ？それからアフリカって黒人じゃないですか。我々黄色人種じゃないですか。そういう人種とは違うんですよ。経度なんですね。本当不思議でね。まあ、まだ今のところ私、まあ、いろいろ勉強はしてますけど、経度によってなぜ変わるかっていうところまでは来てないんですが、一応経度によってお酒の、に対する感じが違うってことはわかるんですね。そうしますと、よく私ね、日本人にはパンはどうかとか言うとね、 武田は人種によって差別するのかなんて、そんなことじゃないんですよ。僕、差別感なんかないんですね。ただ、そういう系統によって食品の感度が違う、毒物が違う、食の安全が違うっていうことについて、やっぱり理論化したいと僕思ってるんですね。なぜそうなるのか。だって、緯度だったらわかりますよ。北の方は寒いから、気温がね。で、温帯、それから熱帯になると大体35度ぐらいでしょ、毎日。だから違うってのはわかるけど、経度ってのはわからないんですよ。人間は経度は測定できないんですね。そこに中世の航行術、船の運転術というかね、航行するときの、この経度問題っていうのが発生したわけですから、経度がわからない人間が、なぜ経度によって健康、食の安全が違うのかと、いうことをやっぱり明らかにしたいと思うんです。どっかにあるかもしれませんので、もしご存知の方はコメントにね、ここにありますよっていうことを教えていただいと、僕も一つ伸びますしね。それから、コメントの有効性が役に立ちますからね。批判なんかしてもらっても全然役に立ちませんから。そういうことで、飲酒がすごく違うんですね。こういった問題いっぱいありましたね。もともともう一つは、経度問題もあると大陸と島国ってあるんですね。で、大陸は、どっちかっていうと、海が遠いんですよ。まあ、海の近くの大陸もありますからね。海沿いの大陸ってありますからね。それはそれで違うんですけど、内陸の方はね、例えば、お塩なんてのは全然接しないんですね。で、これは酒と、いや、なんか食塩のところでどっかで私お話しましたけど、日本人は食塩には強いんで、高血圧ですね。だって周りが海ですから、いつも食塩取ってるわけですね。魚はね、海の水平気なんですよ。海の中で泳いでる魚はね、川を泳いでる魚はあんまり塩分が得意じゃないんですね。まあ、こういうふうにこう、もちろん生活環境あるわけです。で、まあ、ひどいところではっていうか、内陸の方で岩塩なんか取れないところではですね、人間はどこから塩を取るかっつったら、動物の肉を食べることによって、動物の体の中の塩をまたいただくということになるんですね。食塩っていうのは、動物の体にしばらくいたからつって形が変わりません。NaCl は NaCl ですからね。いや、私ね、若い頃、海水から電気を使って塩を取るっていう研究やってたんですよ。で、一番難しいのが Na プラスですね。カルシウムプラスプラス、マグネシウムプラスプラス。1価イオンはナトリウムとカリウムなんですね。2価イオンがカルシウムとマグネシウム。これを分離しないとね、電気製塩ってうまくいかないんですよ。それでそれを一生懸命若い頃やってましてね、1価イオンと2価イオンを区別する膜っていうのを作ってね、いやーこれは素晴らしいなーって思ってたんですよ。だけどその後、人間っていうのは1価イオンのナトリウム、カリウムも必要だし、2価イオンのマグネシウム、カルシウムも必要だってことが分かりましてね、例えばマグネシウムがない塩を食べてると便秘になりますよ。ですから、酸化マグネシウムの便秘薬となりますよね。つまり今は、電気製塩ですから、まあ、我々技術者が悪いことしたわけですけど、マグネシウムを添加しないような、マグネシウムないような塩をですね、食卓塩とかなんかで売ってるんですよ。あれやっぱりマグネシウム添加するべきですね。電気透析するときは、マグネシウム通らないようにしないと電気透析できないんで、展示製塩でもう労働者はこうやんなきゃいけないんですけど、マグネシウムを除いて取りますとね、別に取ったな、マグネシウムはやっぱり調合成なんですね。できるだけやっぱり人間の生活っていうのは自然に近いものが食べられるようにしなきゃいけないと今は反省しております。その当時はそういうふうに総合的に考えなかったもんですから、世界の食料事情はどうなってるかとか、日本人とヨーロッパ人とかアフリカ人のことがわからないとかありますね。あともう一つそういうことで、私の人生で経験したのは水銀ですね。まあ日本はですね、火山なんですよ。で、マグマにはですね、同族元素って金、銀、銅に同伴してくるものがあるんですね。ヒ素とか、鉛、水銀。まあ、こういったものはですね、一般的に毒物って言われるんですけど、そういったものが金、銀には同伴して出てくるんですよ。まあ、同伴がどのぐらい出てくるかっていうのは場所によって違うんですけどね。ですから、日本人は水銀の割合と濃いところ、鉛の濃いところで生活してるんですね。で、ヨーロッパとかあっちの方に行きますとね、ほとんど火山ありません。火山はヨーロッパではイタリアの方にあるんですけど、北の方にあまりないですね。だから火山の少ないところはマグマの中に含まれている元素をあまり接しないんですね。 そうしますと、そういう民族は水銀に弱いですよ。で、例えば今、妊婦のね、水銀の影響っていうのが結構基準化されておりまして、妊婦は水銀はダメだと。で、例えばカジキマグロみたいな魚はね、結構カジキマグロ自体に水銀が多く含まれているので、妊婦はカジキマグロは1週間に1切れ以上は食べちゃいけないとかなんか言われてるんですけども、日本の女性は違いますよ。この基準はイギリスでできたと私は認識してるんですね。私が基準書を読んだ時はイギリスの委員会でした。だけどもしかしたらその後委員会の場所が変わってるかもしれませんが、イギリス人はほとんど火山のないところに住んでるんで、水銀には弱いんですね。水銀毒性に関する論文はイギリスにあります。多分、イギリス人が水銀に関する感度が高いんで、多分そういう研究がイギリスでやられてると思うんですね。日本ではほとんど、水銀の毒性に関する論文ありません。っていうのは、日本の場合は、名古屋大学の先生が詳しく分析されておりますけど、その文献を僕見たときは、小腸か大腸のところにかなりの水銀がありましてね。で、それが消化かなんかに貢献してるんじゃないかとか言われてますね。だから日本のように、大地自身に、とか海自身に、水銀が多い場合は、まあ、水銀側の毒性があまり感じないってことと、水銀をもっと有効に利用してんじゃないかっていうような研究もあるってことなんですね。つまり人間はこの土とか海の水の中で育ってますから、その土地の野菜、これは地産地消ですね。それだったらかばわないんですが、遠くのところから輸入してきたやつのはやっぱり危険ではあるんです、基本的にはですね。まあ、それはいちいち難しいんですけども、危険であります。ということで、食の安全ということは、やっぱり真面目な情報が多いんですけども、しかし、まあ、ちょっと問題がありましてね。で、食の安全を注意していろいろなものを発信していただける人はとてもいいんですよ。いいんですが、歴史を全然考えてない。地理を全く考えてない。自分の身の回りだけで考えてる人がいてね。その人が声が大きいとちょっと問題が起こるんですよ。でね、まあ自分の体験とかね、メディアがいいとか悪いとか言ったということ、それからアメリカの論文だとこうだとか、ヨーロッパの論文だとこうだ、だからそうなんだっていうのは結構多いんですよ。で、まず私ね、今アルコールのことをお話しましたし、水銀のことをお話しましたよね。それから一般的にはやっぱりどんなものでも、その土にある成分を結構多く取るんですね。ですから日本人は、日本の土地から食べたもので体ができてますんで、それをやっぱり食に注意する人はね、注意をしてほしいというのが、まずはあれですね、この食の安全を考える基礎だと思うんですね。で、ちょっと非常に厳しいものがあるんですよ、その中に。まあ、水銀が一つありますけど、それから乳製品ですね。牛乳の製品。それから穀物ですと、世界的に大きく見ますと、麦の地域と、それから米の地域が分かれてるんですよ。なんでかよくわかんないけど。これもわかりません。なんか、経過的にそうなってんのか、人間に対する特性でそうなってんのかわかりませんけどね。大体これも経度の低いところは、麦、肉、お酒なんですよ。大体。で、お塩に弱いとこう来るわけですね。それから東の方に来て経度が大きいところになりますと、不思議なことに、米、それから魚、こうなるんです。お酒に弱い。野菜に弱いとこうなるんですね。ですから、日本人は乳製品とか野菜に弱いんです。肉にも弱いんですね。日本人は魚とお米と、それから穀類みたいな植物からの発酵製品には強いんですけどね。そういうその世界の地図によって全然違うんですよ。だから食の安全を、まあ自分でね、ご自分で考える人はそれでいいんですけど、発信する人ね、YouTube とか、メディアとかそういうところで発信する人はね、やはり国民性、地理、経度、まあ、そういったものを十分注意してね、発言してほしいんですよ。いくら人間は善意でも、科学的に間違ったことを善意で言うのが一番危険なんですね。それからご商売をされてる人、パン屋さんとか、乳製品の会社、これもたびたび僕言ってるんですけどね、自分が売ってるものを食べる人が健康障害を起こさないようにするっていうのは、小道徳の基本ですよ。自分が販売するものが相手に、それを買った人ね、自分を信用して買った人が、 健康障害を起こしたり、事故を起こしたりしちゃいけないんですね。で、これはもう僕は何回も言って、もう乳製品会社から攻撃も受けてますけどね。攻撃受けたってそんなの全然関係ありません。科学者ですから、やっぱり正しいことをやる。それから、私はね、乳製品とか、パンのメーカーもね、やっぱりもっと積極的にお客さんの健康を考えて商売なさった方が反映すると思います。やっぱり人間は嘘ついとか隠れてとか、そういうことは長い人生では成功しませんね。ですからまあここで食の安全っていうのを取り上げてですね、学問でここまで分かってる、もしくは分かってないということははっきりしたいというふうに思っております。